4. 緊急対談。地域の笑顔とつながりを取り戻すために。新型コロナワクチン接種に向けて。日本国内では医療従事者から新型コロナワクチン接種が始まり、5月からは羽曳野市でも高齢者への接種が始まります。ワクチンの安全性や免疫獲得など、いくつかの疑問について、大阪羽曳野の医療センター橋本医師にお話を伺いました。対談者、医学博士、橋本昌司、地方独立行政法人大阪府立病院機構、大阪羽曳野の医療センター臨床研究センターセンター長、羽曳野の市長、山野葉はじめ、大阪府議会議員、西本総一、山野葉市長、以下、山野葉。連日、メディアでは、ワクチン接種について報じられており、当市においても、2月27日土曜に、羽曳野のコロセアムにて、大規模なワクチン接種シミュレーションを行いました。市では、集団接種、個別接種、巡回接種という3パターンをうまく機能させて、より早い時期に市民の皆さんに接種していただけるよう、市医師会や各種団体のご協力をいただき、円滑な接種を進めていきたいと考えています。そこで市民の関心は高いが、情報が錯綜しているワクチンについて、専門の橋本先生から、様々なご助言をいただければと思っています。まず、市民、国民、世界の人々がコロナ対策のために経済活動を自粛している現状について、どのようにお考えでしょうか。ワクチンは強力なゲームチェンジャー。橋本医師、以下橋本。高齢者や基礎疾患を持つ方々を守り、医療現場の逼迫を緩和するために行動制限は必要であると考えています。しかし、現在の行動制限の繰り返しだけでは、今後の経済を担う若者の経済意欲が低下し、さらに高齢者の社会貢献の機会も奪ってしまうので、何らかのゲームチェンジャー、流れを変える解決策が必要だと考えています。今回の新型コロナワクチンは強力なゲームチェンジャーになる可能性があり、このワクチンで得られる効果、接種に伴う不安点、接種により目指すべき羽曳野市のコロナ対策についてお話しさせていただけたらと思います。山の葉、コロナ感染を収束させるには、ワクチン接種が重要であると言われていますが、ワクチン接種にはどのような効果があるのでしょうか。大切なのは集団免疫。橋本、ワクチン接種の効果については、個人防衛、集団防衛、社会防衛の3つの効果が期待され、その中でも集団防衛である集団免疫の獲得がとても大切だと考えています。山の葉、集団免疫を獲得するにはどうすればよいかというところをお教えいただけますか。橋本、高リスク者を感染・重症化から守るために必要な目標ワクチン接種率は 70% 以上であり、医療・介護の従事者と高リスク者からこの接種率を目指して短期間で多くの方が接種を速やかに進めることが重要です。ウイルス感染と重症化の予防効果の持続期間が数ヶ月から6ヶ月と短い可能性もあり、多くの方へのより短期間の接種で効果を高めることがウイルスの封じ込め、集団免疫に重要です。西本府議、ワクチン接種に不安な方が多いが、どんなことに気をつければよいのでしょうか。コロナ感染よりも安全。橋本、 ウイルスが感染した場合には、ウイルスの持つ種々のタンパク質に対する抗体ができ、このうちの一部の抗体、中和抗体が感染症の治癒に働きますが、同時にできる複数の抗体が重症化や後遺症の原因になると考えられています。現在予定の3種のワクチンは、感染に関係するウイルスの表面にあるスパイクタンパクに対する中和抗体のみを作らせるワクチンであり、実際のコロナ感染やインフルエンザのような従来の方法での接種よりも、むしろ安全と考えられています。ただ、このスパイクタンパクの中和抗体だけを作らせる方法が新しい方法であるために、主に4つの疑問、不安点が見られます。1、スパイクタンパクの mRNA 遺伝子を包み込む袋の膜成分や抗体産生を増強するために添加するアジュバンド物質が体内で残存し、異常反応を起こす可能性や、2、摂取した遺伝子成分が体の遺伝子、染色体に作用して長期的な異常反応を起こす可能性が心配されています。3、摂取後の全身性の重症アレルギー反応、アナフィラキシーは100万人摂取あたり11人から15人ですが、アドレナリン注射の準備など十分に対応できる体制で接種されます。4、接種部位の局所反応、腫れ、痛み、疲労感があります。すでに医療従事者4万人の先行接種が開始され、千葉労災病院の看護師は、接種部分が当日よりも翌朝の方が少し気になる程度、との報道もありましたね。また、この医療従事者4万人の先行接種者では、慎重な接種後反応の調査が行われており、その結果が公表された後、皆様への接種が始まります。従来のワクチンは、開発から認可までに10年以上かかることが多い中、今回のワクチンは、驚異的な速さで承認された一方で、開発過程はいずれのプロセスも省略されていない上に、効果も高く期待されています。しかし、感染免疫、中和抗体の強さと持続性は不明であり、感染対策の継続は必要です。ワクチンを打たないことのリスク。現在、大阪府、市町村、大阪府医師会の努力で、高齢者、障害者施設での感染対策や、各二次医療圏内でのコロナ診療施設、コロナ後方支援施設の整備が進み、当初多かった高齢者施設での感染者数も、現在では東京や首都圏よりも減少傾向にあります。ワクチンを打たなくても私は大丈夫、との声をよく聞きますが、このウイルスは、感染後潜伏期の3日から4日目、すなわち発病する1日から2日前の近接のひそひそ話で伝染しやすく、さらに鼻咽頭の粘膜に加えて唾液腺内で増殖し、飲食時の会話の唾液飛散で感染しやすいという厄介な特徴があるために、発熱がなくても近くの人に話しかけるときのマスク着用と多人数での会食を国民全員が感染するまたはワクチン接種が終了するまでいつまでも続けなければなりません。山の葉、ワクチン接種で重要なことは何でしょうか。心身の体調を整えること。橋本、自己防衛の接種では、アレルギー反応は体調不良の場合に起こりやすく、不安を払拭して、前日によく睡眠をとり、心身の体調を整えてワクチン接種に臨むことが最も重要です。集団免疫のための接種では、高リスク者を守る感染対策は、 私の大好きなワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン、一人は皆のために、皆は一人のために。三重詩。第一、大満、大吉、石田三成の言葉の通り、地域住民全体で行ってこそ最大限の効力を発揮します。また感染対策は、病院内でも地域でも、何が危険か。1. 微生物の特徴と伝染経路。感染した場合に危険なのは誰か。 2. 高リスク者。自分が感染せず相手に感染させないための感染対策は何か。 3. 効果的な感染対策をこのコロナ禍の今こそ考えることが大切であり、今回のお話で皆様がこの3点を考えるきっかけになれば幸いです。社会的防衛として免疫を、さらにこのワクチン接種の本当の目的、社会防衛としての免疫について、様々な人たちの立場に立って考えることも大切です。このワクチンをより多くの方により早く接種していただき、羽曳野市全体の新型コロナに対する集団免疫力が高まり、地域の若者も高齢者、高リスク者も含めた全員が自由に散歩や会話ができ、若者や子どもたちが高齢者、人生の先輩に生活の知恵を学べるような、社会免疫の高まった羽曳野市に早く戻すことこそ、我々の目指すべき方向であると思います。山の葉、本日はお忙しい中、多くの学びを与えていただき、本当にありがとうございました。市民の皆様には、普段からのマスクの徹底、手指消毒、フィジカルディスタンスを保つなどを徹底しながら、正しい知識をしっかりと持って啓発し、ご自身の周りの方にお声掛けいただき、より多くの方に早期のワクチン接種を行っていただきたいと思っています。羽曳野市として、医師会や大阪府などと連携を図りながら、日常生活を早く取り戻すという思いで、頑張って取り組んでまいりたいと思います。